はい、あの例えば遠く離れてる友達とか子供とか、あの健康で立ってほしいとか幸せであってほしいってことで、あのまあ念を送るって言うんですけど、幸せの、うん、気持ちを送るってことは、それはもうしなくていいんですか、うん、ありがとうございます。
まだマイナス思考よね。ね、みんなすでに無限の無限の幸せいっぱいっていうふうにね、受けるだけがいいね。
特にその子供のために祈ったりしなくても、そういうことなんです。
もうすでにみんな幸せいっぱいっていうふうがいいね。
あのしてあげるんであれば、幸せいっぱいっていうふうに思ってあげれば、でそういうのって必ず通じるんでしょうか。
通じるも、もう幸せいっぱいが本当の姿やね。それを自分が受けるかどうかね。自分が受けたら、自分の世界はそういう幸せな人だけになる。
例えば、あの行方不明になってる私の知り合いの人とかいるんですけど、生きてるか死んでるか分かんないんですけど、その人にも、もうすでに幸せいっぱいと思ってあげれば。
一瞬一瞬、新しく生まれ出てくるからね。もう過去は無関係。
死んでても幸せならいいですよね。
誰も死んでないんだよ。永遠に生き続けてるんだよ、みんな。
はい、ね、今のちょっと考えてますけど、そうすると人にこう幸せになってあげるみたいな、そういう気持ちっていうのはちょっとおかしい。
そうね、何のためになるんかね。
はい、
何のためになるんかね。すでに幸せな人のためにね。
ああ、幸せな人のためにというか、幸せじゃないと思って
る。そうよね、先にマイナスを掴んでしまってるね。
例えば最近の話なんですが、私の友人の、まあ、旦那さんが破産宣告を受けて、それでその旦那さんはちょっと逃げちゃって、奥さんがうちにいて、私のところにもう怖くて怖くてしょうがないっていう電話がかかってきたんですけども、そういう場合にどうしてあげることもできないんですけども、まあ後でその少しでも苦しみが和らいでほしいみたいなことを祈ってあげるということも、それは私がそのマイナスをどう解釈すればいいんで
しょう
かね。
ね、自分自身がマイナスの番組を掴んでしまってるのよね。
私が掴んじゃう、うん、
それで自分が苦しいよね。
ですね、そういう訴えられちゃうっていうことも、そういう、
そうね、そういう番組を自分が掴んでしまって見てるわけね、うん、だからいい番組に変えてもらったらいいだけよね。
そういう友人とは付き合わないってことですか。
そうです。いやいや、自分の気持ちがね変わらないとね、番組変わらないでしょ、うん、付き合わないっていうのもその番組のストーリーかもしれないけどね。でもマイナスには違いないよね。
そうですね。
だからプラスの番組を受け直すように、ありがとうございますを引っかえとないからね。番組を置き換わったらね、自分にあるもの全部プラスばっかりしてるね、幸せばっかりしてるんだと。だから神様から何を受けるかっていうのが一番大事よ、ね、ありがとうございますがなかったら神様から何も受けてないよね。だから神様から受け直す練習よね。
私自身もですね。
せっかく新潟から来られたんですから。
今の話だと、神様が外にいたとき、私はそういうふうに考えたんですけど、自分の中にも神様いるわけですよね。
うん、神様は全てにいてるもんね。
そうすると自分が神だと思えば、周りの全部は神様にい
るわ
けですよね。それが一番いい解釈なんです。ということは、つまりありがとうございますと自分に対しても感謝ですよ。でみんなに感謝する。そうするとみんな、
そう、だからありがとうございますでね、神様すべてを自分が受け取るのね。
そうですよね。
そしたらみんな神様になるのね。
そうですよね。でここ来れたっていうのは、こう4人で今日新潟から来たんですけど、いろんなことがあったんですよね。だからみんななんかね、来れない、本当は来れないような状態なんですけど、来れるってことは非常にね、自分がやっぱりプラスチックを入れたから引き寄せて来れたわけですよね。そうだね。
ね、うん、神様をね、うん、 受けれる心境になってるのよね。
そうですね、
はい、
それで今回そのお祈りの生徒ありますね、ロイ先生の私その前やってて分かってやってたこともあるんですね、うん、すごく懐かしくて、で今ねそのロイ先生 のあれ柏でありましたでしょ、あの時にはやっぱりこう光が放ってるって感じしますよね、うん、やっぱここにもやっぱり光がすごく入ってるっていう感じがするんですけど、そうですか、
はい、
でここ来るってことすごくエネルギーが私3人さんを連れてきてここ来たらねすごくエネルギーたくさんいただけるから、そうするとね変わるよって話したんですよ。そうなんでしょ、それを私が交代してるとまた連れてきやすいんで言っていただくと嬉しいんです
よ、ね、うん、でもここも光いっぱいでね、外からエネルギーってもらえるけどね、それよりもここの役目はみんなの中からね、はい、光り輝いた、ね、感謝の心をね、本当の自分を引っ張り出してもらう場所なんよね、中から輝いてくるね、みんなね、
で何度が来るってことはすごくいいことなんですか、ちょっと1回で見つける方もいらっしゃる、いろいろ様々だと思うんですけど、
そうね、そこはもう自由でいいしね、必要だったら来れるし、もうね、来る必要も本当はないよね、自分がありがとうございますなりきればね、ね、なりきったらもうね、そこでもう自由自在よね、
私すごく嬉しいんですよね、すごく嬉しくて、もう来る時からおじってね、おじさんにお会いできてなんかすごく幸せで、ああもうやっぱりなんだって気持ちでね、もう何も質問することはなくて私はすごく幸せなんですね、でこういう気持ちを皆さんに味わってらっしゃるといいじゃないか、でなんていうかな、そういうことなんですよ、
新潟の方はね、親の方は手を引かれたりされてる方あるんですけど、足運ばれた方は僕の知ってる範囲では初めてだと思うんですけど、
あ、そうなんですか、
他の多分道府県の方は全て来られてると思うんですよ、
で、お祈りするときに五井先生のテープを今やってますんで、うちでやるときもその方がよろしいんですか、一番やりやすい方って何かあるんですか、
いやもう何でもいいのよ、自由自在でね、
ええ、
うん、その時その時ね、変えてもいいしね、ええ、いいと思うのをその時使えますね、
あったということですね、はい、でやっぱりその守護霊守護神っていらっしゃいますよね、やっぱ来て一人私が来るってことは周りの方も、周りの方って後ろにいらっしゃる方もすごく喜んでいらっしゃいますよね、すごく伝わってきて、はい、嬉しいですなんか私変化した。今日もいないのね。もうね。そういう気持ちでいるとみんな幸せになりますね。
そうですね。ね。
やっぱ気づきなんですよ。
はい。
私が言い出しっかりだったから強引に連れてきたんですよ、全然いいことがあるからね、行こうよ、幸せになりますよね、
はい、
ありがとうございます言っていただいたんですが、ありがとうございます、いろんなこと今今日も車の前に随分私話すの車の中でね、今ほら、アナチ問題ってありますでしょ、あれって、なんか、私個人的にはないんですけど、これはなんか神様のメッセージで、もう少しみんなが仲良くやっていた方がいいんじゃないかっていうか、そういうことなんですよね、なんか言い方もおかしいんだけど、
ね、本当にそうよ ね,
ううね、
みんな一つの家族だったらね、
ずっと助け合って、サポートしたらいいんじゃないかって、そういうことですよね。ねその続きのメッセージですよ、うん、これからいい方向に行くんですよね、
もうどんどんいい方向にね、
一人二役
ご井先生とおじさんとのつながりっていうのはどういうものがございましたでしょうか、これまで、
ね、私20歳の頃にもご井先生行っててその10年ぐらい後にねご井先生直接会いに行ってるし、
あ、そうですか、そこで
これからのすいませんこれからは病気がどうなんでしょう、なんか楽になる気がするんですね。どうなん
でねえ、気持ちが明るくなったらね、気持ちが闇になると やむで病気なんでしょ、ね、明るくなったら病気になれないのね。
そうですね、そういう気持
ちで言うと病気も寄ってこないといけない、慣れないよね、病気ね、近寄れないね、病気の方が消えてしまうのね。
そういう方向に流れてますでしょうか。
うん、もうそこまで明るかったら絶対病気になれないよもうお気の毒様
ありがとうございます
。大払いの言葉とか天津布団の祝詞とかそういうのはどういう意味を持つんでしょうか。この場で
ねえ、大払いのあの言葉のね解釈ちょっと書いたの言ってますけどね、宇宙ね創造の本当の働きをそういうのを大原の言葉で表してるんですけどね、天松の人の布団の人ごとっていうのもこのありがとうございますが本当の意味なんですけど、一瞬一瞬ね上の上の輝きいっぱいという宇宙が現れてね、古いものと新しいものを置き換えてくださってるね、だ根本の払いっていうのはね、古いもんと新しいものの置き換えなのよね、そして最高の、ね、無限無限プラスがいっぱいっていうのが連続してずっと永遠に続くっていうね、もうすでに興味はなされてるっていうのが本当よね、それが本当の意味の大払いの意味よね。だまつのりとのふとのりとことっていうのもね、ありがとうございますのね、新たな全徳の無限の無限の輝きいっぱいというね、この姿がね、ずっと続いてるというのを確認することですね。だからありがとうございますと受けるのが、本当の意味の天津のりとの布団のりとことっていうね。本当は難しくないのよね。みんな難しく考えすぎるよね。
それは一二三や泉ゆなのやここのたりという。そういうのもありますけども、ね、でもやはりこれはどういう意味を持っておるんでしょうか。
ね、もう数定数例っていうのもね、神様のその働きの仕組みをね、まあある意味で表してるっていうとそうよね。だからその単純なね言葉でその神様の本当のね働きを、まあ、本当は示してると示してるのよね。そんな難しいもんじゃないのよね、本当は神様のね働きっていうのはね、それを数字を唱えることによって神様の宇宙創造の無限進展の姿をねしっかり確認して受けていくっていうのが本当の意味よね。だから順番に感謝の対象を数え上げたらいいのよな、本当はね。その数え方がいろんな数え方があってね、1,2,3,4 って数えたらいいのね。それが無限にまでいけばいいのね。感謝は無限に無限に大きく深くなっているね。だからあまり難しく考えんでいいよ、呪文みたいに思ったらダメよ。神様そんな難しいことを教えてないね。もう大ね、分かる、一番分かりやすいのが本当の神様のね御心だから、一番分かりやすく受けたらいいね。
アメリカ人に言うときに ありがとうございますというのを唱えなさいという、それとも英語で言えば infinite thanks という無限の無限の感謝という、それで言えとこういうの、それでいいですか。
いや、ありがとうございますを、ね、世界共通語にすればいいですね。地球語にすればいいですね。ね、だから世界にいろんないい言葉があったらそれ全部ね共通語にすればね、
場所の問題なんですけど、例えば なんていうかな、神様が、まあ、ここもそうなんでしょうけど、すごくこう参拝っていうか来ると、あのご先祖様喜ぶとか、そういう霊的な場所ってありますよね。どっかの総本山だとか。そういうとこ行くのと、それから自分一人で、まあ、祈っているのと、やっぱりご先祖様とかの喜び方は違うんですか。参拝したらね、すごくご先祖様喜ばれるから行かなきゃダメとかって、よく言われるんですけど、私たちとかで。自分の家で祈るよりもみんなで集団で祈るとか、それからその、総本山で祈るっていうことは、御前様とかついてるものがみんな喜ぶんだっていうこと言うんですけど、神様っていうのはその一定の場所だけに行くんじゃなくて、もうどこにでもいらっしゃるとすれば、特にその場所に行かなくてもと思うんですけど、集団の力っていうのはすごいものがあるっていうことも聞くんですね。
でも根本はね、自分一人の問題なんよね。自分が一人で祈って深く神様感じたら、ね、自分の縁じゃ全部、ね、悟り開くよ。
あ、ね、特にそこに行かなくても
、ね、ただ自分にとってね、はい、どっか行くことによって心が、ね、明るく幸せいっぱいになれば、ね、それに応じてね、それその程度に応じて自分の縁じゃみんな幸せになるよ。だから自分がそこへ行ってもね、何の幸せも感じないのにね、変者が幸せになるかってそんなことないよ。ね、やっぱり自分のためよ。自分が変わればいいだけよ。どこにいててもね。
自動的にじゃないんですね。
自分が幸せになることによってね、はい、幸せな世界を感じるのよ。ね。
何を聞いていいかも分からない。なんか、あんまりうまく言えないんですけど、感じるとかそういうのは全然わかんないんですけど、でも、なんていうんだろう、確認かな、ありがとうございますって言ってああいうことがすごいよくわかったんですけど、周りの人がなんかこう言ってあちょっとかわいそうかなとかって今まで思ったりとか、あなんとかしてやらなきゃとかって思ったりとかもなんかしてたんだけど、もうそういうことを思う必要もないんですよね。
ねえ、本当よね。ねえ、本当は神様からね、一緒に一緒新しいプレゼント受けるだけよね。その中に全てがあるのよね。いいことをさせてもらうのもね、人からいろいろね、プレゼントもらうのも、ね、全部含めてね、その中にあるよね。だからありがとうございますって神様から受け直してるだけよね。
それは自分で、まあ、思ってて、そうすると、自分もちゃんと変われるんですよね。
もう変わってるよね。
ちょっと、なんてこう目に見える確信ってないじゃないですか。こう例えば変わるのに白が黒になったとか赤になったとかってはっきり目に見えるものがないから別に自信がないっていう思うんだけど、それはいいんですよね。
そうね、形でね、何かその証拠を出して、うん、確認っていうんじゃないのね。もう気持ちいいよ ね,
ね,
ね、気持ちがずっともうね、直感で分かったらそれでいいのね。分かってるでもね。ありがとうございますっていう意味をね、その素晴らしさもね、都合から来る神様のね、大きいその光のプレゼントもね、もう納得してるもんね。
説明できない、しょうがないですよね。
言葉でね、説明できないよね。ね、説明しても自分がね、納得しなかったら全然意味ないしね。だから自分がずっと分かればいいだけね、確認よね。 確認だけでいいね。
あのさっきお話ししてくれた時にその自分が使命を受けてとかということもありがとうございますっていうことによって何て言うの、いいんですよね、流れに乗ってとかよく言うけど、その流れ、自分で何か感じたままの流れに乗ってます。違いないんですよね。
うん、じゃあね、もう存在することがね、もう載ってるのよね、ありがとうございますにね。で、いろいろ生かされて、何かさせてもらうのも、みんなね、神様の御心のままにってね、全部与えられた姿でね、自分が受けてるだけよね、それでいいのよね。だからもう一番自然なんかいいのよね。ね、自然なままに戻ればいいのね。みんなガを出した時はね、ね、力んでるだけよね。ね、呼吸と同じでね、力んで呼吸しないと死ぬって思ってね、一生懸命呼吸してるだけね、夜もねんと。でも俺も呼吸のようにね、自然に戻ればいいね。もう忘れてしまえばいいよね。呼吸することも忘れてしまったら、ね、自然に呼吸させてもらってるような感じよね。だからもう自然にありがとうございますでね、幸せいっぱいになったらね、それでいいのにね。
わかんないけど、そ
こじゃないな。幸せってね、条件付きで幸せってのは似てもんよね。ね、条件付きの幸せは似てもんよ。そんな本当の幸せじゃないね、うんうん、無条件で幸せ感じたそれで本物よね、
うんうん、幸せかどうかもわからないんだけど、でもきっとそれが幸せなんですよね。こうだというか悲しくなければ作品がないじゃないですか、鼻が開いたとかっていうなんていうの、うん、さっきみたいに心の中に光がとかって自分の中に光があって、それも目に見えないことじゃないですか。温かいものを感じる人もいるかもしれないけど、私は全然感じないんだけど。
ね、何も感じなかったもね、いいのよね、神様感じてるよね。幸せの神様感じてるよね。
そうです
よね。感じ方もいろいろよね、うん、光で見えたりね、なんか温かく感じたり何も感じなかったりね。全ていいだよね。
なんとなく分かったみたいなんでいいんですよね。なんとなくでもいいんですよね。
そうでしょ、空気ね、呼吸してるでしょ、生かされてるでしょ、空気って意識しないじゃない、あるかないか分かる、
見えない、
ね、見えないし分からないよね。ね、吸った時分かる、吐いた時分かる、分からないよね。分からないのがいいのね。ね、神様でそんなもんよね。ね、あまり表に姿を現すと囚われてしまうだけでね。
一時期はその悟るっていうことにも、あ、本当に自分は早く悟りたいとか、その言葉にもこう惑わされたというか。なんかでもそれももう思わなくてもいいのかなって、
うん、ね、言葉の縛りにあったらダメよね、うん、悟りたいって言う時は悟ってないのをさっき掴んでしまうよね、うん、それで悟りなさいって言われたってね、うん、悟れないしね、うん、もうすでに悟ってる自分がね、わざわざそのね迷路にはまり込んでね。ね、難しくしているだけね。だから悟ろうとせん方がいいのね。ありがとうございますでね、もう自然な状態で、ね、悟った自分が出てくるから。本当はもう難しく考えないことね、一番単純ばかりになればいい ね。 ね、神様の与えてくるのは難しいもん違うのね、 番優しいの。
分かんないことはしょうがないですよね。
ね、全然。
いいですか。
はい。
いや、いろいろ聞いてて思ってて、例えばその体の調子が具合が悪いとか、なんとなく気分が落ち込んでるとかいう時に、今いろんなものが出てるじゃないですか。単純にそれを持つと、なんか気持ちが良くなるとか、効果をするとか、ね、エネルギーグッズってよく言われるようなエネルギーがその高いとか。言われるようないろんなものがありますよね。ああいうもので、ああいうものを使って一時的にこう気持ちが上がったりとか体調が良くなるっていう方法もあったとしても、本当はその体調が悪い中でも その中に神様がいるっていうか、全部の中に神様がいて光が元だっていうのをこう一個ずつこう確認していくと、穏やかな、なんていうんだろう、穏やかな感じになる。それがやっぱり大元なんですかね。
そうね、あまりね、安易に外の方に頼ってね、幸せに、ね、なったからって、それ似てもんよね。
そうですよね。
だから自分の中から、ね、自分の中から幸せが出てこないとね。
そうですよね。
永続しないよね。
そうですよね。だから一時的にそういうことを何か呼べる人とかが、この番組を見るとかって、それでやったとしても、ああ、清まった、終わりみたいな、思うんだけれど、
本当ね、
うん、なんか、それって結局そのもの自体がやっぱり悪で、悪って感じなんだよね。闇とやっぱ光って分けてて、闇が見えちゃうから光を呼ばなきゃって思うわけじゃないですか。で、本当は全部の中に光とかその神様が、から発生してるからっていうところまでちゃんと自分の我が取れて意識がちゃんと降りると思わないし、その中に光が見つかるから、なんて何にもいらないっていうか、穏やかな気持ちよさになりますよね。
ね、だから思いの心って大体求める心を起こすからね。他の助けで求めるよね。そうすると本当は神様は見出せないよね、でもそれをやめたらね、神ちゃんの心に戻ってね、自然に神様を発見するのよね。で、全部に神様を見出せるから、ね、自分の中から安らぎが出てくるよね。
そうですね。
本当は単に頼らんでいいよね。うちなる神に頼ればいいだけが本当の意味よね。
で、例えば話続いてるのか分かんないんですけど、その霊がいるとかって見える方たまにいらっしゃいますけど、それだって悪いもんじゃないんだし、本当に
そうですよね。この世の人と同じよね。
そうですよね。
悪く見たらダメね。
その人がたまたまそこにいるがために、そのすごく悪いエネルギーになってるとか、そういうことってないですよね。
ねえ、悪者にしたらダメね。
ダメですよね。
神様が悪者にしてるのと同じね。ねえ、神様の現れっていうふうにね、受けるんだったらね、みんなプラスよね。ねえ、マイナスはないのね、悪者はないのね。
そういうものをやっぱり作って、自分の言い訳とかになっちゃいますよね。
そうね、自分を良い子にしようと思ったらね、相手を悪者にしないとね。
そうですね、なんか自分でしちゃいますもんね。
そうね、自分が一番悪者になればいいね。みんな良い子やからね、みんな神様になっちゃうよね。だから謙虚になってしまえばね、ね、怖いもん知らず。
でもその変なものが見えるとか、マイナスなものが見えちゃう人って、自分の中にマイナスがあると見えますよね。見やすいですよね。そう、
マイナスの言葉を使ってしまっているよね、先にね。マイナスの言葉を先に使っているでしょ。
そうですよね。
ね、悪い霊がいてるとかね、そういう言葉をね、そうするとそういう思いがたまるでしょ。で、その思いに波長なるものをいっぱい出すでしょ、ね、それを実際体験するというような感じね。
っぱ何も感じないのがいいんだ。
ね、みんな神様がいいね。ね、みんな無限に輝いてるっていうふうにね、うん、受けた方がいいのね。だから神様のね、与えてくれる無限の無限のチャンネルの番組ね、どれ選んで受けてもいいのね。みんな自由だからね。だから最高の番組だったらみんな無限に無限に輝いてるっていう受け方やね。うん、最低の受け方はね、みんな真っ暗闇っていう感じよね。どれでも選べるんだけどね、輝いた方が新しいものだよね。マイナスは古いね、消えていく寸前の姿ね。だからいつも新たにね、最高のものを受けるのが一番幸せよね。ありがとうございますに絞り込んだら最高よね。
私の母が足が悪くて、いつも痛い痛いって言ってるんですけど、もうかなり年なんですけども、で、ありがとうって唱えればいいよと教えてあげようとしてるんですけども、やっぱり一生懸命ありがとうございますと唱えて、で、何日か経ってやっぱり足が痛いってなっちゃうんですよね。で、ついつい新しいものを受けるってことは、一瞬前のものを忘れて、ということなんですけど、でもそのパッと現実見たらやっぱり痛い、やっぱりびっくり引いてるって、そういう結果が出ないとやっぱりダメっていう感じなんですけど、あまりにも辛いし、どうすればいいのかなと、ありがとうございますとずっと唱えなさいとは言ってあげてるんですけども
ね、ずっと唱えたらね、大きくなってくるんだけど、
でも本当に
ね、マイナスのことは使うのよね。
そういう言葉を一回使わなければ
よくなるのかな、うん、よくなるね。マイナスのことを一切相手にしなかったらね、言葉しなかったらよくなるね。
だからもう1分に1回ぐらい足が痛いって思ってるはずなんですよ、痛いもんだから。
もっと思うかもしれないけどね。
結構無理かな。でもそれをどういうふうにおっしゃる、ありがとうございますでいいんですよね。
痛い時でもね、痛い時でも、ああいう気持ちって言えばいいのにね。
でもそういうふうに言えばいいですよね、
本当に。言葉を変えたらいいのにね、プラスの言葉にね。
痛いをやめればいいんですよね。
うん、痛い時ほど、ああ、幸せって言えばね。
そうですね、
だ
い
ぶ
違うって言えばいいんですよ、いい言葉を。はい、帰ったらそういうふうに言えばいい。
よくトラウマっていう言葉、最近というくらい使いますよね。トラウマにとらわれてるとか、そのせいで今があるとかいうことを言われる方がいるんですけど、それもやっぱりトラウマっていう、
そうね、そういう言葉使うとね、そうなるのね、言葉通りになってしまうね。
ないですよね、うん、
ね、マイナスの言葉はもうね、使わない方がいいよね。
ないですよね。ありがとうございます。伊勢神宮に行きたいと思ってるんですね。なんか最近一緒になってるんですけど、伊勢お伊勢さんみたいな、なんか聞くところによって日本をこう守ってる神さんが
どんな、お手伝いでどういう言葉を使うかによってね、
はい、
ね、言葉通りに変わるでしょ、ね、うん、日本の国を守ってる、ね、神社って言えばそうやしね、アマテラソミ神様はね、宇宙の大神様の最高表現の姿って言えばそうだし、うん、プラスにプラスを受けたらいいね。
足運ぶってことは
いいじゃない。ね、自分がプラスプラスになるんだったら、ね、うん、いいじゃないだよね。
すいません、さっき続きなんですけど、あの例えば足が痛い時にね、ああ嬉しいって思っ、あの言っても心の底で痛いっていうこうありますよね、分裂しますよね、どうしても。いい言葉を使うってことは表面的にはいい言葉を使っても、その思いがやっぱりマイナスであった場合に分裂するんじゃないでしょうか。その努力していい言葉を使うのはいいんですけれども、奥底であのやっぱりダメかとか本当は痛いんだよねって思ったら、それ両方で打ち消しちゃうんじゃないでしょうか。
それね、あの両方の言葉使うからよね。いい言葉だけを使い続けたらね、心はね、言葉通りにね、言葉通りになるしね、うん、言葉通りに心がそこへ向くのね。だからそのね、プラスの言葉だけを使い続けたら必ず神様へね、心向いていくの。うん、でプラスを受けるようになるのね。はい。
例えばこう人がいますけど、ちょっと人が変わることがあるんですけど、その時にこの人は何にも言葉にも出さないんですけど、私が ありがとうございますって思いながらこの人をこうね、ちょっとこうもむ時にでもやってあげていくと、なんかきっと感じてますよね。
感じますね。
確認きっと感じてますよね。
神様が出てくるからね、うん、ありがとうございますっていう神様がね。
だから、なんていうか、あの、本当はこうなんだよとか、ありがとうございますって言ってた方がいいんだよとかって、説明できないじゃないですか、口でうまく、上手になんか。だから、それだけでも、ちょっとはこう、変わるかしら。
うん。
まあ、この人って言ってるんですけど、この方 の、
はい、
マイナスに思ってることでも、ちょっと言ったなとかって、そういうのも、ちょっといい方向に。
うんと、そうよ。うん。そう、自分だけにね、自分のためだけにありがとうございますと唱えた自分だけにね、影響するんだけど、うん、その愛の心でね、うん、ありがとうございますと唱えたら、自分がね、相手のために祈ってるのと同じね、ありがとうございます言ってるのと同じよね。だから相手がありがとうございます言ってることになるから、神様が出てきて、幸せな心に変えてくるよね。うん、別に手で触らなかったも大丈夫よ。手でね、触らなかったも大丈夫なよ。離れててもね、ありがとうございますって言えば、うん、閉じてるよ、ちゃんと。手で触った方がね、親近感湧くからね、一体感が湧くから、それもいいしね。どこ離れてても大丈夫なよ。直感力っていうのはね、神様を直接感じ取る心、能力なのね、うん、ありがとうございますと唱えたら神様をさっと感じるでしょ、ね、知恵が必要だったら知恵がさっと湧くのね、もう何でもさっと、ね、与えてもらうから、ありがとうございますが直感力を磨く方法ね。いらないね、いらない。うん。
いろいろとかね。
うん。そうよ。
いろいろありますけど、ありがとうございます。
究極
のこと
だけですね。そうよ。肉体を訓練したからね。ね、なんでわかるの違うよ。肉体ね、消えてなくなってもね、ありがとうございますで全部わかるのよ。
それから肉体になりますと。これを今までずっとやり続けていて、で、こっち、鈴木さんがありますよね。そしたら、そのまま、そのまま流れていくんですよ。死後の世界は全然心配していない。
そうよ、肉体あるなしに関係なしにね、ありがとうございますと永遠不滅にね、自分にね、ついて回るんでしょ。
それすごく素晴らしいことですね、
うん、
気づくとね。
うん、ね、だから肉体にとらわれたら、ね、肉体なくなったら何の能力もなくならないような状態になるでしょ。肉体無関係にね、 相手に通ずる、ね、力っていうのが大事よね。
そうですね。右脳とか左脳とか最近言われてますけど、それって関係なくて、さっきおっしゃったようにありがとうございますって握り続ければ、もう幸せになって、うまくいくって、そのパターンで、ね、今でも言えないし、
うん、ねえねえ、うん、本当にね、この肉体ね、肉体このね、脳をね、活用するのもね、誰が活用するかが問題なんですよ。ね、感謝の心の自分がね、使えばね、全部自由自在に使いこなせるよね。無能も多能もね、バランスとって使いこなせるね、自分よね。でも思いの自分はちょっと囚われるからね、ね、うまく使い切れないよね。だから肉体は全部あくまでもね、道具よね。道具の中から何か生まれるんじゃないけどね、ね、必要なもん全部神様の方からやってくるね、うん、それを使いこなせる自分はね、感謝の心の自分だしね。
ありがとう。鳥や獣はどうなんでしょう。ありがとうございますと言えないんですけども、別の形で言ってるんでしょうか。
ね、人はありがとうね、言葉使うんだけどね、鳥は鳥語を使うからいいな。
そもそもこのありがとうございますって言う必要もないのか、自然のままに言ってるから。
そうですね、でも神さんの方から自然にね、うん、現れてくるっていうのはもうそのままありがとうございますの姿ですよね。だからここに存在するだけでね、ありがとうございますの本当の姿をとってるよね。人間の場合はね、ちょっとね、顔を出しすぎて、ね、離れてるからよね。で、もう一回戻る意味で、ね、ありがとうございますって言葉を与えてもらうのね。
人間よりも、この、こういう植物の方がはるかに、
ね、
地位が高いように思います ね、う
ん。だから神さんのね、中へ戻ってしまえば、あとね、ありがとうございますなかってもね、ありがとうございますと鳴り響いてるね、人のね。神様と共に、神様と共に生きてるのよね。それが本当の意味のありがとうございますだしね。みんな輝いている。動物は植物をね、鉱物もあってね。もちろん人間もって言わないとね。
人間はいつ頃から間違ったんでしょうかね。まあ、縄文時代よりもはるかに昔、太古の昔にはこういう自然の神と共にある生活をしていたと思うんですけどね。いつの頃からか間違って日を歩み始めたんでしょうか。
感謝を忘れた時なんですよね。やっぱり贅沢すると忘れるね、感謝をね。その時からまた日を歩み始めるのよね。だから何もないのがいいのよね。ね、昼が来たら夜が来ないとあかんないね。闇になったらまたね、感謝が深くなるね、ありがとうございますって朝日を迎えるのよね。伝統がいつもね、灯ってるとダメよね、停電にならないとね。
すいません、すっごい私事で申し訳ないんですけど、冷え性がすっごいひどいんですけれど、冷え性もどうすればいいか。もういろいろしてるんですけれど、取り切れないっていうか、手先の冷えは、ね、ずっと残るんですよね。
でも冷え性、冷え性って言葉使ってるよね。ね、ね、その言葉を使い続けたら誰でも冷え性になれるもんね。ね、それをありがとうございますに変えたらね、変えたらね、うん、神様のエネルギーがね、中からね、寒い時は訳があって熱くなるしね、暑い時は涼しくなるしね、自由自在にね、調節してくれるね。
生姜ではダメですか。生姜を抜くために
ありがとうございます。私はマスカリやってるんですけど、マスカリって言うとお見たまってのいただいて、それ
それを常時身につけてて、それであの手からしてするんですよ。で、御霊は命より大事なもんだからって言われて、それがあると人に手からしてると奇跡が起こったり、あの霊界とかの影響を分布されるんですけど、それで規則だらけなんですよ。あの掟みたいなのがいっぱいあって、それにも縛られてまして、で、御霊を置く場所とかも決まってて、あの手を洗ってどうのとか、ものすごい規則があるんですけど、あのそのおじさんのとこ来るともっとこう何ていうかな、もっとシンプルっていうんですか、あのそれそのあんまり縛られるっていうのは良くないって言ってたんですけれども、あのどうしたらいいんですか。だから今まで通りすごく縛られまくって、あの上司がいっぱいしなくてもいいような気がしてきたんですけども、確かに体軽くなったり調子良くなったりするんですよ。あのそれでやっぱり瓶にお米とか入れて一つ手がらししたのは腐らないとか、しなかったら腐るとかあるんですけども、それある程度人の念みたいなものも入ってるのかなと。
そうね、みんなそうやね、不便やね、そんなね、一日ないとダメって言うとね、
神様がないとダメっていうのは不便で、
ね、
あの神様がなんかその血管品みたいに人間作ったみたいじゃないですか。
うん、本当よ。
その辺がちょっと納得いかなかった
ね。神様があるものにしてるもんね。
そうですよね。だからあのもしなんていうか、もっと自由な気持ちで、あの道場行きたかったら行くみたいなでもいいのかなってボロボロ思うんですけど、それでなんか行かないとあの悪いことしてるような気になっちゃうのは反対にマイナスになってるんですよね。だから週に3回道場行けば偉くて、2回だとダメとか、3人手からしたら偉いけど1人だとダメとか、そういうふうにこう数で縛ってしまうと、かえって何ていうか人間を狭くしてしまうっていうか、そういうのをこの頃すごい疑問に思って
たんです。みんな何もしないのが最高よ。ありがとうございます。余計なことしないのが最高の言い方や。
まあ、そのやめ、もしやめたらこうになるとかって思うとまた自分を縛ってしまうんじゃないですか。その辺が難しいなと思うんです
けど。ありがとうございます。そうね、ね、隣だったらね、はい、そう低い番組にはね、もう関係なくなるんだよ。不幸になれなくなる。ね、それで縛りが全部なくなってしまうんだ。こんな遠いところでね、何のために来られてるの。誘拐されてきた。びっくりしたでしょ、こんな山の中。でも自然に導かれてきてるね、神様に導かれてね、必要な確認のたびに来るのね。みんなが代わりに質問してくれるしね。
賞賛とかも悪いことじゃないって言ったんですけど、賞賛とかも悪いことじゃないって言ったんですけど、いや離婚とかも別に悪いことじゃないんですよ。
そりゃそうよ。
もし例えば、
本当はね、神様の側から見たらね、毎日信仰でないといけないよね。新たに受け直せばね、 いつも毎日毎日が新婚気分がいいよ。
ね、そうであれば、
うん、いいのね。その時に人が変わっても別にいいじゃない。同じ人でもね、新しい人とするのよ。ね、ね、それないと新婚って言えないよね。あなたに受け直してないもんね。だからあなたにあなたに受け直すのが最高の生き方やね、幸せな生き方だから。ね、同じ人とっていうとね、過去をつかみすぎてるね。新しい神様とっていうのがいい ね、 ね。新しい神様はどんな姿を取るかわからないじゃない。ね、うん、ちょっと似てるかもしれない。ガラッと変わるかもしれない。神様変身が自由自在だから。
ないな。
あと3分、うん、
はい。
あ、せめてすごくうふと思ったんですけど、天命、天命ってありますよね。それって皆さんそれぞれ違うと思うんですけど、ここに来た方はありがとうございますということが一つ入ってます。
みんな共通の天命があるでしょ、ね、もう全部がね、ありがとうございますというのが本当はね、必要よね。
そういうことですよね。
ね、うん、あと一人でね、
あとそれぞれの役割、
そうね、全体にとってね、必要な役割をね、それぞれ果たすんだよね。それもね、自由自在に変わっていいよね。役割をね、お互いに譲り合ってね、自由自在に変化してもいいからね。だから一定のんって縛られるんでいいよね。
その基本的なものはこちら、
うん、そうね、
あとはここ自由みたいな、ね、その時の状況
に、ね、そうですね、はい。
ありがとうございますっていうのを、ものすごくありがとうございますっていいことだから、一生懸命やらなきゃってやるとまた自分に縛っちゃいますよね。だからすごく幸せだなと思いながら、楽しい気持ちで、今日はあんまりできなかったけど、今日はたくさんできたけど、ちょっと自然体でいいんですとか、それとも今日はもう何回って決めたら絶対やらなきゃみたいな。
うん、ね、ありがとうございますと唱えるのをね、ね、感謝って、ね、勘違いしすぎたらダメよね。神様を感じるのが感謝よね。
感じ
ね、だから神様を受けるのが感謝ね、はい、ありがとうございますの神様から受けるのがいいよね。神様に、ね、はい、祈ってもらってるっていう、ね、受け方がいいね、
はい、嬉しいなっていう感じ、
そうそうそう、
義務じゃなくて、
うん、ね、一瞬一瞬ね、喜び続けるのがね、
あ、喜び続けるの
が
大事なんですよ ね、
ね、本当のありがとうございますっていう感謝がいいよね、はい、
嬉しい。短い、ほんの短い、答えがなくならないと。それか、にらめっこで。よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。